この時間は FM 舞鶴775特別番組、地球社会に生きるユネスコ作文賞2023をお送りします。舞鶴ユネスコ協会は平成11年から毎年、地球社会に生きるをテーマに、平和、人権、環境をテーマに、小中学生を対象に作文を募集しています。第24回の今回は、小学校7校から298点、中学校5校から53点、合計351点の応募がありました。その中から教育長賞2点、舞鶴ユネスコ協会賞2点、優秀賞11点、優良賞16点、計31点が選考されました。入賞された皆様には心からお喜び申し上げます。この番組では第24回地球社会に生きるユネスコ作文賞で入賞した作品をご紹介いたします。それでは今日はユネスコ作文賞で優良賞を受賞された方にスタジオにお越しいただいています。それでは自己紹介お願いできますか。
アマーチ小学校6年の大谷ねです。
ありがとうございます。小学校6年生ですね。もうすぐ卒業式なのかな。
はい。
あ、そうですね。それでは今日は天内小学校6年の太田ねねさんに受賞した作品をねねさんご自身で朗読していただこうと思います。まずどんな内容の作文か教えてもらえますか。
私は夏海へ来ました。綺麗な海岸と綺麗な海を想像してワクワクしていました。しかし着いたら衝撃の風景がありました。それは日本のゴミ、外国のゴミが流れ着いている様子でした。この出来事をきっかけに作文を書いて、この事実を今よりも多くの人に知ってもらいたい、そして綺麗な海へ戻すためにはどのようなことができるのかを知ってもらいたいと思うようになったのがきっかけで作文を書きました。
ああ、そうなんですね。実際に海を見てこういう思いになったということですね。特に思いを込めた部分など教えてもらえますか。
川にプラスチックゴミを捨てても海へいずれたどり着いてしまうことです。
そうですね。やっぱり悲しいことを私たちが考えないといけないことですね。では早速第24回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞された天内小学校6年太田ねねさんに受賞作品を朗読していただきましょう。ではよろしくお願いいたします。
舞鶴の海を守る。どうして海に流れるゴミが減らないのだろう。私は舞鶴の海岸へ来ました。そこには日本の空き缶やペットボトルはもちろん、外国から流れ着いたゴミもありました。皆さんは SDGs という言葉を知っていますか。その中の海の豊かさを守ろうという目標は、舞鶴は関わりがあると考えます。調べてみると、1年間で約8000万トンものプラスチックゴミが捨てられているそうです。ウミガメはクラゲを食べて生きています。ナイロン袋などのプラスチックゴミが海中にあると間違えて食べてしまいます。そうすると胃袋が傷つき、お腹が空いているという感覚がなくなって餓死してしまいます。このような生き物の命を守るためにも海をきれいにしたいです。川にプラスチックゴミを捨ててもやがて海にたどり着き、海中にプラスチックゴミがたまります。こうなることを防ぐために2つ対策を考えました。1つ目はプラスチックゴミを減らすためにマイバッグを持参する、ポリ袋の使用を減らすなど一人一人が意識することです。プラスチックの使用量が減ると思います。2つ目は町のゴミ箱を増やしたり、草がたくさん生えている場所を少なくする対策です。 プラスチックごみは人目のつきにくいところに捨てられることが多いです。人目のつきにくい場所を減らし、ごみ箱を増やせばプラスチックごみを自然界に捨てる人が減ると思います。私は舞鶴の海が好きです。舞鶴の海をよりきれいにするために対策を実現していきたいです。 SDGs の中の海の豊かさを守ろう、これを舞鶴から各地に広めていきたいです。私もこの現状をたくさんの人に伝えたいです。
ありがとうございました。天内小学校6年太田ねねさんに朗読をしていただきました。どうですか、ラジオでの朗読初めてですか？
初めてです。
そっか、どうですか？
緊張しました。
あ、でもね、とっても、ね、落ち着いてしっかりと読んでくれていましたよ。ありがとうございます。太田ねねさん、今小学校6年生ということなんですけれども、もうすぐね卒業式を迎えるわけですが、この6年間振り返ってみて、どんなことが一番思い出に残ってますか？
修学旅行でネスタリゾートに行ったことです。あ、
そっか。修学旅行は春に行ったのかな？
春に行きました。
どんなところが思い出に残ってますか？
同じ乗り物に3回も乗ったことです、
うん、そんなに楽しかった乗り物があったんですね。どんな乗り物だったんだろう？
キャニオンドロップって言って、うん、ボールの中に水が入っとって、うん、そこに乗って転がるみたいな乗り物です。
水が入ってる、じゃあ濡れちゃうのかな？
びちょびちょになります。
それは洋服を着たまま乗るの？
水着で乗ります。
水着で、あ、ということは水着持参でもうそれに乗る前提で行ったわけですね。あ、そうなんだ。そうね、やっぱり修学旅行のね、思い出、いい思い出ですよね。ねねさんは小学校6年生、天内小学校を卒業したら、今度中学校はどこになるのかな？
福知山にある中学校に通います。あ、
福知山まで通うんですか。あ、でそれは電車で通うんですか？
電車で行きます。
本当？あ、そしたらね、6年生、今まで近くで一緒に学校に通ってたお友達とはまたちょっと離れたりもしちゃうんだよね。あ、なんか寂しくもあり、でもね、今まで出会ったことがないお友達とも出会えるわけで楽しみでもあるかな。
はい。
どうでしょう、中学校になっても、あ、こんなことやってみたい、中学校になったらこういうことやってみたいとかいうのありますか？
文化祭で友達と協力して楽しみたいです。
うん、あ、そっか。どんな例えば中学校になったら部活動とかもあると思うんだけれども、なんか部活動でこういうことやりたいとかありますか？
バスケ部に入って、うん、もうちょっと上手になりたいです。
あ、今もバスケットやってるのかな？
ちょっとだけ。
あ、そうなんです ね。今日ね、隣にはね、お母様も、はい、お越しいただいてるわけなんですが、お母さんにもやっぱりそのバスケット、お母さんの影響だったりもするのかな？そんなことはない。
まあまあある。
ある。そうなんですね。そっか。じゃあ、これから中学校福知山まで通うということでね、まあ、もしかしたら朝が早くなるかもしれないですね。早起きは得意ですか？
苦手です。
あ、苦手ですか。そっか、そうなんですね。わかりました。まあ、じゃあお母様はまた朝ね、毎朝きっと、ねねさんを起こすのが大変になるかもしれないですね。ねえさん、じゃあ、しっかりと目覚まし時計をセットして、朝は、ね、寝坊しないように頑張って中学校に通っていただきたいと思います。第24回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞された天内小学校6年太田ねねさんに今日はお越しいただき、受賞作品を朗読していただきました。 これから小学校を卒業して中学校へ入学するねねさん、これからもこの舞鶴の海をしっかりときれいな海を守るために、考えてね、私たち大人にもいろんな提案をしていただきたいと思います。それではそろそろ時間となりました。ねねさん、今日ラジオ出演そして朗読お越しいただきありがとうございました。
このございました、
ありがとうございました。どうですか、このラジオ出演、明日学校でお友達に何て言いましょう。
楽しかったって言います。
よかったですね。ぜひぜひまたこれからね、日々生活していく中で海を見たりして気づいたこと、発見したこと、こうした方がいいなと思うことをどんどん発信していっていただきたいと思います。それでは天内小学校6年太田ねねさん、ユネスコ作文賞で優良賞を受賞されました。この時間は FM 舞鶴775特別番組地球社会に生きるユネスコ作文賞をお送りしました。第24回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞された天内小学校6年太田ねねさん、ご参加ありがとうございました。それではまた、はい、しっかりと中学校でも頑張ってくださいね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。